今西さん。
はい。
超お久しぶりですね。
ご無沙汰しております。
実際に会ってもいなかったですからね。ラジオうんぬんではなくて。
はい。
我々。超お久しぶりですね。
ご無沙汰してます。
どうも。僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけども、君は。
確か、トウモロコシの会雑務役の今西です。
確かそんな人が昔いたような気がしましたけど。
はい。
忙しかったですか？
まあ、普通に忙しかったですね。
え、なんですか、その含みのある言い方は。
え、いや、普通にいつも通り、あれですよ。資本主義の犬として働いてました
けど。あ、そうなんですか。
うん。
じゃあ、よかったです。
うん。
で、いろいろ会談とか近況も溜まってるんじゃないですか。
まあ、溜まってますね、やっぱりね。これだけご無沙汰しちゃったんで。
うん。じゃあ、そこら辺の話を聞かせてもらってもいいですかね。
雑な入り方ですね。はい、まあ、そうですね。なんかまあ、時系列で言うと、手前のところからなんか話し始めた方がなんか記憶が新しくて、ちゃんと喋れそうではあるんですけど、リハビリのね、意味も含めて。うん、やっぱ新しいものが好きでして。
はい。はい、
私。
なるほど、はい。
昨日とりあえず、5年ぶりに、携帯電話の機種変しました。
うん、ああ、そうですか。
あ、はい。
はい、
あんま広がらなさそう。
いや、なんか、あれですか、ファーウェイですか。
いや、ファーウェイじゃないよ、さすがに。あの、なんつうの、これ。iPhone
X? ああ。
うん、普通に、
うん。
うん。ごめんね。いや、でもね、やっぱその、好きなんですよ、こういう機械がね。いろいろ。
でも、そんな機械が好きだったら iPhone みたいな資本主義の犬どころか資本主義の豚にあげる餌みたいなものではなくて、もうちょっと、あ、なるほど、そこ選ぶんですかっていう、
うん、
ガジェット好きをうならせるような機種を持ってきたのかと思いきや iPhone X ですか。
そう、まあちょっとカバーがでもあ
れ。ちなみにキャリアは、
キャリアはソフトバンクです。
ああなるほど、
はい、
格安 SIM ではないわけですね。
そうなんです。そこら辺情弱というわけではなくて、あえて、いや俺は
iPhone という餌に釣られた、
ブヒブヒちゃんと
大手キャリアのに餌をばらまかれた豚ですかね。
そう、ウルトラギガモンスターとか入ってるしね、
はい、
普通に、
はい、
50ギガも使うのかなみたいな感じだけど、まあそれはいいとして、
はい、
なんで機材とか結構やっぱ買うわけですよ。
はい。
いや最近で言うと、
すいませんね、あの三大キャリアと iPhone 使ってる方、僕は大好きです。
はい。
でも嫌いにならないでください。
格安 SIM 使ってるんでしょ。
格安 SIM で中華スマホですね。中華、まあ二丁使いです。ファーウェイとASUS の。
ファーウェイ使ってるのね。
ファーウェイはだから、通信では使ってないんですけど、
はいはいはい、
やっぱりカメラが。
あ、いいんでね。確かにそれはおっしゃる通り。
いいので、
ええ、
それを、カメラとか、あと、ラジオ聞く用とかね、Wi-Fi でつなげる用とかで使ってて、通信してるのは ASUS の方の、すごい、しょぼくて安いんですけど、バッテリーは異様に持つっていう。
だって前もさ、めちゃくちゃさ、
6000円ですからね。
そうそう
です。ASUS の方は。ファーウェイの方は1万7000円ですから。
自分がどれだけ状況かみたいな話
をね。いやいや、状況ではないです。
言ってたよね、なんかね。
そんな状況ではないです
。めっちゃ状況な話してたよね、なんかね。
もちろん、格安スシムなんで。
うん。
月数千円です。
そうですか。すごいじゃないですか。はい、iPhone X って高いのね。
11万ぐらいするんでしょ。
13万円ぐらい。
ああ。
そう。あとは、なんかいろいろそういう騙されてさ。いろんな。
おばあちゃんね。田舎のおばあちゃんとか。
で、今月中に解約すれば使わなくてもいいし、そのまましてるとお金取られるんで気をつけてくださいね、みたいなやついっぱいさ。
それはいいんだよ。それはそうです。それちゃんとやってんでしょうね。
うん、やってるやってる。すぐやってるけど。まあ、それはいいんだよ。
はい。
ASMR って知ってる？
ASMR？
YouTuber とかでさ、
うん、
ケンタッキーのさ、パリパリ音とかをさ、その、特殊なさ、立体音響が取れるマイクとかで撮って、その咀嚼音をさ、
ああ、はいはい。
最近だとデヴィ夫人とかもやってるけどね。
あ、デヴィ夫人もやってらっしゃる
んですか。YouTuber としてやってらっしゃるんだけど。
あ、YouTuber やってるのは知ってるけど、あの咀嚼音 YouTube やってんだ。
あ、そうそう、ASMR やって
る。あれ最近ありますよね。
ある。
あの、双子の女の子が両方から耳を舐めてくれるやつとか、有名ですよね。
そうそうそうそう。で、あの、ASMR ずっとやりたいなと思ってて。
え、ちょっと気持ち悪いんですけど、やめてくれません
か？耳をペチャペチャやるわけじゃないんだけど、階段ですよ。
ああ。
ね。
はい。
で、ASMR って、まあ、どうやって撮んのってあるけど、まさにこれ今さ、僕らこう、録音 機材これ使ってるじゃん、ズームのやつとか。
ズームの H2 ですね。
そう。まあ、こういったもので、まあ、これだって僕ら何年使ってんのこれ。
多分、まあ、10年以上使ってるし、出てからは15年以上経ってるでしょ。で、下手したら20年前ぐらいじゃない、発売から。
そう。まあ、最近はもっといいのが出てるわけなんですが、バンドのね、あの、リハーサルをこう、録音したりするようなやつがあったりするわけですよ。うん、立体的に撮れるやつ、はい。で、あれプラス、バイノーラルマイクっていうのがありまして、
はい、
いろんな形のがあるんだけど、まあ、一番安いので言うと、イヤホンみたいに耳につける。
うん。
で、吉田の耳とかに例えばつけるじゃん。
吉田
さんの耳につけるじゃない、はい、で、その横とかで階段を喋るとか、うん、もしくはこう、ハサミの話とかしてたらさ、いきなり髪の近くで、耳の近くでハサミがチャキーンってなったりとか。
それパクリですよ。
それパクリだよ、
ね。お台場の昔あった。
あった。
あの、バイノーラル
マイク。わかりやすく言ってる。
パクリですからね。
うん。で、結局、あとは人間の頭の形してるマイクとかもあるのね。
は
あ、で、耳のところが要はマイクになってたりとかするわけなんだけど、うん、で、それで撮るわけですよ。で、まあ、皆さんも結構聞いてる人多いかもしれないですけど、例えばこう、彼氏と彼女の別れ話とかをずっとね、語ってる人がいたりとか。
聞いてる人が多いってどういうことですか？盗聴したものってこと？
あ、違う、それ用に、要は、あの、配信者さんがいらっしゃって、はい、そういうのを作り続けてる人がいるわけよ。
バイノーラルのやつを、それは、リアルじゃなくて、劇としてってこと？
まあ、ある意味劇ですわな。でも、すごくリアルにやってらっしゃる。
うん、いやいや、そのリアリティがあるかどうかじゃなくて、本当に。
あ、本物のライブではないです。ドキュメンタリーではない。
はい、はい、それだって YouTube 系だからどっちかわかんないじゃん。
YouTube で、そうそうそう。はい、で、あるんですよ、
はい。
で、それでなんかずっと目の前でぐしぐし泣き続けてる、メンヘラの女の別れ話をずっと聞く ASMR とか、
はあ、
結構マニアックでしょ。
はい。
あの、体感系は結構あって、例えばさっき君が言ったような耳をなんかコソコソコソコソとかさ、耳かきされてますとか、うん、マニアックなやつだとこう、戦隊エステみたいなのもあったりするね。
耳だけで。音だけで。
音だけでね。だから多分何かね、それ、録音してる女の子多分ちょっと気が狂ってんじゃねえのかなと思うんだけど、まあきっと多分裸になって、うん、人間の多分体に擦り合わせたら同じような音出るような、わかんない。ね、なんか知らぬものを置いて、で、そこに多分、ピチャピチャってやってんじゃない多分。
うん、まあね、気が狂ってるとは僕は思いませんけどね。
あ、本当に？
はい、そういう職業差別的なことやめてください
わかった。で、俺の、あの、主観として聞いといていただければと思うんだけど、
今のご時世ね、ちょっと気をつけた方がいいですよ。
え、なんで？
ちょっと感覚は古いからな。
俺が？
はい、まあ続けてください、
はい、
ちゃんと僕は調整していくんで、フォローしていって、
はい、
現代のダイバーシティに合わせていくんで。
ありがとう、
はい、
まあでも多様性は認めるよ。
いいから続けて。よく言うね。あの、セクハラパワハラおじさんがよく言うセリフですよね、それ。
そうかな。まあいいや。で、階段まだあんま上がってなくて。
うん。
知る限りだと。360度映像使ったやつとか結構ありますけど。
はあ。
なんで、
360度映像使ったやつ、でもそれ階段ってこと、それともホラー映像じゃなくて。
ホラー映像はたくさんあるけど、階段話とかもなんか。
で、どういうこと360度使うっていうのは。
360度カメラで、
うん、
例えばそういう
語り手を
円卓を囲んでこう喋ってる様子とかを撮ってるとかね。あ、聞き手と語り手がっていう。そうそう、まあ、もしくはこう聞き手はいなくて語り手がこうやってるでもいいと思うんだけども、シータとかは最近買っていろいろ試してはいるんですよ、うん、
シータっていうのは何ですか？
リコーのシータっていう360度カメラがあるんですけどね、
はい、
それで、まあ、動画撮るとめちゃくちゃ重いんだけど、それを使っていろんな、ホラー映像っぽいのどうやったら撮れるかなっていろいろやったりはしてる、うんうん、
ただまあそのホラー映像と怪談っていうのはちょっと違いますからね、
うん、
別にホラー映像はホラー映像で何か面白くするやり方とかアイデアとかいろいろあるのかもしれないけど、それとまあ基本的にうちらがやってるような語りの怪談とは全くジャンルが違うので、
うん、そうなんだよね。こう
映像は必要かなって気はしますけどね。
すごくわかりやすい、ある意味それって怪談じゃないよねみたいな、うん、なんか驚かし系とかのギミックだといろいろできるんだけどね。喋ってる間になんか目線こっち動かすなこの人みたいなで後ろ見ると、うん、なんかよく見るとタンスとタンスの間になんか顔があるとかね、
はい、
うん、そういうのはできると思うんだけど、
まああと園長くんが、多分あれは VR なのかな、俺ちゃんと見てないんだけど、ツイッターで流れてくるタイムラインだけで知ってるんだけど、
うん、
園長くんがやってるよね。あれなんか絵とかにまつわる、はいはい、階段とかをちゃんとその絵とかをその VR の中に見せてやるのかな。
面白そう。
ごめんなさい、この説明が一切合ってない可能性もあります。
かすりもしてなかったですね。
あのタイムラインにちょっと見てるだけ
なんで。あ、でもそれ今聞いてたらめちゃくちゃ楽しそう。
うん、でもだからそこを歩いていって見るとかいう感じなんじゃない。でもそんなみんな VR 持ってるのかなと思ったんだけど、
持ってるんだね。何を使ってるんだろうね。あの、うん、箱 VR みたいなやつなのかね。う
ん、
俺はあの。
ちなみにあんた園長くんなんて言っても分かったふりしてるけど分かってないでしょ。
いや、園長くんって、あれでしょ、あの。
昔チックって名前で。
チックくんって、だからあれでしょ、シュッとしたイケメンの彼でしょ。
いや、イケメンではない。
え？
いや、別に、あの。
爽やかなね。
爽やかな感じ。
若者でしょ、
はい、イケメンかな。
イケメンじゃない？
イケ、うん。はい。
なんかそれではない。うちらが議論しててもしょうがないじゃん。
言い方を
したってね、吉田君が。
しない方が良かったです。
そうだね。墓穴掘ったね。
あのね、喧嘩が多分強い。
あ、そうなんだ。喧嘩したとこ見たこと
ないけど、
うん、
一回ドッキリをかけて、
うん、
ちょっと傷つけたことはある。
それみんなで旅行行った時の話だよね。そうそ
う、昔ね、10年以上昔、
はいはいはい。その話面白かった。いや、そうか。でも、見てみようかな。俺はね、あの、あれ持ってんだ。オキラス5。オキラスね。
はい。
あれで見てるから、でも、なんだろう、YouTube とかに上げてらっしゃるのかな？
さあ。
ちょっと見てみよう。そうそう。だから、音声だけね。
うん。
でやると、いいんだよね、きっと。多分。
まあだから、結局、その園長くんのやってるやつも、階段の絵解きみたいな音声、あ、映像ではないだろうから。
うんうん、うん。
まあ、だから必然性があって出してる映像だよね。そのなんか絵にまつわる、うん、この作品にまつわる階段とかいうのであれば、その階段そのものを、じゃあなんかこういう逆さまになった女が出てきたって逆さまになった女出しても
そうだね、
逆に怖くなくなっちゃうからね。
そうだね。だからお化け屋敷的なものだからね、 VR ってね。
そう、あの必然的にそうならざるを得ないですよね、うん。でもしくは J ホラー的な表現にするんだったら、もうちょっと語りはいらなくなっちゃうからね。
うん。なんかその最初に怪談話聞いてから、じゃあ行ってきてくださいみたいな、なんかプロセスがあるのであれば、なんかそれこそお化け屋敷で前説があって、それからさ、その呪いの屋敷に入ってみようみたいなさ。でも
基本それはメインテーマっていうか、メインの狙いとしてはお化け屋敷的なホラーの方に完全に軸足が
確かに寄っちゃうね。なんか新しい発想が必要なんだろうな。
いやだから、ね、だからバイノーラルでやるのはいいと思うんですけど、音声のみでやるにしても、ただまあそれはそれで必然性がないとね、うん。だからあれはこのラジオでもすっごい昔から言ってるけど、そのお台場のハサミでジョキジョキやる、名前忘れたけど、床屋のなんか、うん、
床屋じゃねえよあれ、確か人形の呪いみたいなやつよ、確か
紙切れですね。そうそうそう、あれとかは、よかったよ、
うん
うん、よかったけど、まあまあでも階段ってのはホラー的な良さだけどね、
うん
うん。とはいえ、まああれは必然性があるというか、もう今ないんでしょ、多分。あれ十何年前だもんね。
あれセガのなんかじゃないっけ、
うん、確かそうだったね、う
ん。あるのかな、ないのかな、分かんないけど、うん、そう、必然はすごく重要だよね。うん、なんかやっぱこう体感型のアミューズメントと本当に完全にオンラインと、で、その中間みたいな感じで、VR とかさ、みたいなのがあったりするけれども、うん、なんか、ちゃんと、そこのレイヤー整理してやらないと、確かに吉田くんの言うように、なんか、何が目的なんだっけみたいなのになっちゃうかもしれないね。
うん。結局は、まあ、まあ、ホラー的なものを目指すんだったらいいんだけど、
うん。
階段はね、やっぱちょっと違いますから。
そうなのよ。ただ目の前で喋られてるのをさ、立体音響で聞いたところで何も面白くないからね、
うん、
きっとね。
うん。まあだからその、単純にもうあんまり色気を出さずに、やりたいこといろいろあるみたいなことを、アイデア多岐にわたらずに、もう単純に臨場感っていうだけだったらいいけどね。本当に、もうシンプルに。
うん。
もう、やっぱりその場で聞くのが階段って一番適しているものですから、うん、まあ単純に臨場感が増すっていうブーストされるだけっていうところだけで抑えておく程度にしか今のところは思いつかないですね。あんまり逆に変にアイデアで、絡めての変化球やると逆効果にしかならない気がしますね。
そうだね。だからそこを今すごい考えてるところですね。試行錯誤してるところですね。身元でずっとやられても嫌だしね、普通にね。
うん、まだ、まあ、それは話による。
だからあれなのよ、 結構今見てると多いのは、聞いてると多いのは、なんかもうイケボ。イケボの。
イケボって何ですか？
イケメンボイス。
あの、囲碁の名人の。
いや、イケボ。イケボが。
イケの棒ね。
そう。イケボがなんか女の子に優しくずっと語りかけてきてるみたいな。
まあね。
こう女性向けとか、男性向けがある。で
もそれこそ、もう、何十年も前からあるコンテンツですからね、その。
うんうん。
ささやく声優がね、男性声優が女性向けコンテンツとして CD とかでもう何十年前からあったコンテンツですから、
まあでもそれは確かに親和性高いなと思いますけどね、うん、階段がちょっと難しいな。いやだからちょっと詳しい人も多分リスナーの方に多いと思うので、ぜひちょっと、
まあ、それこそ何十年前から一流祭低水低祭低水かさんがやってますけどね、バイノーラル階段っていうの、まあ、四谷階段でね。
そうなんだ。
知らないですか、うちら普通に子供の頃からやってますよ。10代ぐらいの頃から
やってんじゃない。それでもバイノーラルって言葉使ってんだ、すでに。
やってるよ。
すごい。
うん、もう、だって俺は学生の頃からだから。
今更だな、本当に。じゃあ、うん。
20年ぐらい前からやってますよ。
でもなんか、ちょっとそれはじゃあ、調べてみるとして。
やれやれ、そんな基本的なことも調べずにそんなこと語ったのか。
失礼しました、
はい、
なんで詳しい方いたらぜひちょっと情報あったら教えてほしいですね、なんかこんなのもあるよみたいなヒントになると思うので、うん、
やろうとしてるってことね。
え、
もう活動としてやろうとしてるってこと。
活動としてとか、なんか実験してみたいで、面白かったらなんかやろうよ、はい、だってこれで撮るのと同じだからさ、うちらがさこうやって喋ってんのをバイノーラルマイクで撮ればいいじゃんみたいなのもあるし、
はいはい、
ポッドキャスト自体はそれ撮っちゃえばいいんだからさ。
ポッドキャストこそ意味があるのかって感じだけどね。
いや、
バイノーラルにして、
いや、わかんないけど、なんか臨場感出すためのなんかギミックが必要だろうね、だからね。
うん。
それが必要かどうかは置いといて。
あと、その音の情報量があまり多くなりすぎると、逆に、ラジオってはながら聞きが大切ですから。
耳そば立ててじゃないもんね。
そう。音の情報量が低い方が聞きやすいっていうのはありますからね。
なるほど。
何でもかんでもその、ハイファイにしていけばいいっていうもんではないんですけど。
それはおっしゃる通りだと思います。ただなんかやたらとね BGM とか入れたり効果音とか入れたりすればいいもんじゃないですからね、
うん、
このポッドキャストもいつの間にかメインテーマとか消え去りましたもんね。
もうそれは僕 の, あの狙い
狙い
狙いです。あの試行錯誤の末の狙いで、決してめんどくさいからとかじゃなくてもう今ではもう収録終わってレコーダー撮った瞬間にメモリーカードパソコンに入れてもうそのまま聞きもせずに
上げるっていう
アップしてますから、それは試行錯誤の末、決してめんどくさいからじゃなくて、
いやその方がいいと思うよ、
たどり着いた、だからもうあの何も引かず何も足さないっていう達人の域に達したところです。
編集が億劫とかじゃなくて、
なくてそういうことじゃなくて、
ちょっと冷蔵庫からビール取ってきていいですか。
はい、
これでほら足音がこう遠のく感じとか分かるでしょ、はい、これなんか臨場感ないこれ、
うん、っていうか、まあ、こういうところをそもそもカットしなきゃいけないんですけど普通にあの宅配便が来てもう取りに行くのもカットしないですからね。よっぽどひどいことを相手が言って後からひよって消してくれって言った時しか、で俺がすっごい怒りながら消す。すげえめんどくさいんですけど。じゃあ言わなきゃいいじゃないですかって。で消す時だけですね。編集するのは。まあそれも10回に1回ぐらいですけどね。
そうだね。でも取って出しの方が、なんか何もしない方が、あれでしょ。億劫じゃなくていいよね。
いや、そういうことじゃないです。だもう試行錯誤の末、たどり着いた域なんです。
わかりました。
はい。
ちょっと続けて話していいですか。
はい、なんでしょう。
まあそういう新しい、ものがすごい好きなわけですけども、かつてかつてですよ、あのリアル脱出ゲーム
あったな。
リアル脱出ゲームが加藤さんね、
加藤さんね、
スクラップの、
スクラップの
リアル脱出ゲームがかつてまだ大阪、うん、じゃあ京都なんだけどね、京都のフリーペーパー、
うちらも関わったことあったからね。
そうなんです、ね、で東京とかに2回ぐらいあった時にそのスクラップの加藤さんが、うん、僕が当時いたそのプロモーション会社みたいなところに僕がいたんですけど、うん、加藤さんを友達から紹介してもらって、うん、で何回かお会いしてる中で、いや、これめっちゃ面白いんで、やりましょうつって一緒に作らせてもらったことがありましたと。
うん。
リアル脱出ゲームを、
うん。
で、その時は、まあ、某カメラ会社さんのなんかプロモーションイベントみたいな感じにしてやったらいいんじゃないですかね、みたいな感じでやって、
うん、
で、その時に、役者が必要だね、これ、中身の内容的にって言って、うん、あ、じゃあ、あの、いい人いるんでって言って、吉田くんを紹介し、
吉田くん
吉田くん、吉田裕樹さんを紹介し、はい、吉田裕樹さんは、そのリアル脱出ゲームの中で、すごく重要な、まあ、キャラクターとして登場したわけなんですけども、うん、覚え、 ってますかね。何年前だろうね、あれね。相当昔だけど。
相当昔ですよ。
多分2009年と
か。まだスクラップの加藤さんが漫画喫茶に泊まってましたから。
漫画喫茶に泊めさせちゃったんだよね。
まあ、まあ、あんたもね。俺は知らないよ。俺は そこら辺はタッチするところじゃないから。
まあでも普通になんか、すごい、なんて言えばいいのかな、語弊ないように言うと、すごいやっぱ中二病な感じの人なんだよね、加藤さんって。
なんで今の話からそっちに。
あのその当時のね、
はい、
あの一緒にゲームをその作るわけですよね、リアル脱出ゲームを、うん、吉田くんとかも、
吉田ゆきさんも、
はい、
吉田久しぶりだからなんかちょっと距離感が分かってないんじゃないですか、
ね、はい、はい、どうしたらいいんですか。
まあいいですよ、おいおい。
で、作るタイミングからやったけど、やっぱりすごく、こう、なんていうのかな、その作る熱量はまあ、もちろん素晴らしいんだけども、なんかこう、コミュニケーションがすごい、やっぱ、なんか、ね、こう、そういう感じだったなっていう、あれです。
お前ディスってんのか。
いや、ディスってない。
加藤さんもディスってんのか。
だから今じゃもう日本代表するさ、
うん、
あれ、謎解きゲームの会社ですよ。
歌舞伎町にも、
ね。歌舞伎町にも、東京ミステリーサーカスあるし。
お前なんか消されるぞ、小指一本で。
VR
じゃなくてさ、
VR ゾーンもなくなったけれども、
その卑屈な割れ方なんだ。
ミステリーサーカスはあるもんね、はい。で、何の話がしたいかっていうと、はい、まあ、当時からああいったリアル脱出ゲームとか ARG とか、その他いろいろなそういう立体的な謎解きゲームがいろいろ流行ってったんだけども、なんかその、紹介してくれた友達に久しぶりに会ったんですよ。
はい。
で、彼はあの、なんちゃらゴーみたいな、そういうやつのキャラクターの仕事をしてる人なんですけど、うん、で、その人が、なんか、今井さんこれ知ってますかつって教えてくれたのがあって、マーダーミステリーって知ってる？
マーダーミステリー？
なんか言葉の掛け合わせがすごくなんか全然面白くなさそうな。
ちょっと、
バカなのかな？マジ
で中学生が考えたようなタイトルですけど。
あの、そう、マーダーミステリーっていうのがあってな。はい、何かっていうと、リアル脱出ゲーム×人狼みたいな感じなの。
はあ。今、今にさんがチラッと見た、そこにできた、つい最近できたうちの近くの、
うん。うん、
まあ、あんまり言うと、うちの場所がバレるからだけど、
うん、
うちの近くのホテル、
うん。
ダイバーシティホテルっていうんですけど。
あ、今通ってきたわ。
そうそう。
うん、
クソダサくねえすか、
名前。ダサい。クソみたいな名前だなと思った。
うん、ちょっとその名、それを思い出しました。
うん。
マーダーミステリー、何、人狼ゲームとリアル脱出ゲームの
掛け合わせたみたいなやつなんですよ、
うん、
で、基本的にだからそういう場が必要なんですね。場が必要で、そこで、
実際の空間で、だからどっかイベント会場を貸し切らなきゃいけないとか、
まあ、イベント会場まで行かなくてもこうマンションの一室とかでも全然いいんですけど、うん、
分かってるよ、例えとして言ってる
んだよ。はい、すみません。で、何かというとですね、
はい、
封筒を渡されます、はい、参加者全員、はい、でそれを開けると自分のロールが書いてあるわけですよ、うん、何の目的でここにいて、何を目的と、まあ、何をゴールとして遂げなければいけないのかってことが書いてあって、
まあ、リアル脱出ゲームですよね。
でやったりとか、全員が違う立場で目的が違うっていったところで、う
ん、まあ、人狼
っぽい、人狼っぽいよね。で、もうそのミッションを完成させるためにみんながいわゆる、いろいろなですね、心理的な戦いを繰り広げていくわけなんですけども、その中で殺人事件が起きたりとか、
うん、まあ起こるとは思うけど、でも殺人事件が起こるってどういう仕掛けというかことになってるんですか？
まあそれは言わない。ネタバレ一切厳禁なんですよ、これ。なぜかというと、一回遊んだらもう一回遊べないの、これ。
あ、そう。
そう。うん、なんでそれ言わないんだけど。
人狼みたいになんかやりようによって変わっていくわけではないのか。
ではないんですよ。だから一回こっきりしか遊べない。
じゃあ殺人犯人がいて見つけるとか、いや、それだって普通にマーダーミステリーって言われたら思うでしょ、
うん、
そういうこと。
っていう場合もあるし、政治的謀略をやり合うやつもあったりとか、なんかね、いろいろ違うんです、シチュエーションが。
はあ、
で、アメリカでもともと始まったらしいんですけど、
はい、
それから中国に渡り、
うん、
中国でめちゃくちゃ文化が形成されていって、
ああ、そうなんだ。
でから日本に最近入ってきて、ジェリージェリーカフェっていうそのボードゲームとか、
うん、
ですごく最近まあ、非常に人気の高いチェーンがあるんだけども、うん、そことかも今度8月に、マーダーミステリーの専門店作ったりとかしてるぐらいで、
うん、
あとあれですよ、ボードゲームとかって結構さ、インディーズでみんな作ったりしてる人多いんだよね。
はい。
で、あれの展示会みたいなのあったりするけど、そこでもこの間、やっぱそういうマーダーミステリーのオリジナルで作った人たちのやつがあったりとかして、うん、6000円ぐらい。
うん。
でも1回しか遊べない。
なるほど。
だから友達みんなで多分共同で購入するみたいな。
はいはい。
で一回みんなで遊んで、はいおしまいって。
だから別に何パターンもあるわけでしょ。
何パターン、それがねコンテンツがまだ少ないみたい。
ああでもとにかくそのマーダーミステリーっていうものの一つしかストーリーがないわけじゃない。
ないわけじゃないです。ないです。
だからじゃあ例えば超簡素な例えをしてくれないといまいちピンとこないんですよ、具体的に言ってもらわないと。
そうだね。
今さんパッと思いついた超簡単な、
なんかあらすじのやつやろ。例えば、うん、こんなのがあります、
はい、
宇宙船の中で目が覚めました、はいはい、記憶がみんなないです、コールドスリープに入ったみたいです、で手元の端末があったりとかして全員宇宙人で違う種族だから会話ができませんと、うんうん、共通の会話ができるのはその宇宙船の中にある AI がだけが多言語で会話できるから、うん、AI とワンウェイの話しかできなくて、うん、直接他の人間との意思の疎通はできない状況みたいな、うん、その中でそれぞれのミッションを完遂していくみたいな話で、その中で事件が起きていくみたいな。
簡単な例えって言ったより複雑な例え出してきたら、
うん、あでも分かりやすいでし
ょ。 AI 役、分かりやすくないよ。AI 役はじゃあ実際いるんですか、誰かいるんですかって。
ゲームマスターが必要なやつと必要じゃないやつがあるんだって。
そうだから、そうだからまた一枚さ、そのレベルの話が噛んでくるからさ、
そう
簡単じゃないんだって。で殺人事件も起きるわけでしょ。
そうなんです。
ピンとこないんだよ。だから
うーん、
もっと基本中の基本みたいな。
難しいな
ぁ。あれじゃないわけ。
基本中の基本なぁ、うん、なんかね多く語られてないんだよね。
うん、
まあそういうのがありまして、
はい、はい、
そういうのがありまして、はい、ごめんね。だからこのラジオの趣旨とあまり違うかもしれないんですけど、そういうの好きな人多分多いと思うからぜひシェアしたいんですけど、今度はマーダーミステリーが来るらしいし、
うん、
ボードゲーム屋さんが本当増えてるね今ね。
まあそうですね、
大久保のあたりも多いしね、
ええ、
新宿も多いし、秋葉原もすごいけど、っていう感じなんで、大人のたしなみとしてボードゲームやるのはすごくいいし、マーダーミステリーはリアル脱出ゲームがかつて例えばそういう、マチコンだったりとか、うん、出会いのそういうやつに使われたように、きっと吊り橋効果で何かしらのなんか体験をしたい人たちにもってこいなんで、ぜひ興味を持った方はマーダーミステリーを検索していただけると良いかなと思います。
じゃあ絶対行かねえ。
なんだよ、
そんな出会いを求めてるやつらが。
出会いを求めてるやつらじゃなくて新しい体験ですよ多分。全く今まで体験したことない体験でしたって彼が言ってんだもん。だってその友達が
絶対行かねえ。
行こうよ、面白そうだから。
かね、
行こうよ、行こうよ。
そう言って、騙されて行って、ひどい目になったことしかないですから。
いや、そうだけど。
山梨県の変な。
レイブコンサート。
レイブで、ポール・バーホーベンの映画みたいな目にあったことしかないですから。
まあでも、だから面白いじゃん。ネタになるじゃん。行こうよ、今度。
ネタになんねえんだよ、あれ。オーピアに話せないんだもん。
そっか。
ドラッグとか絡んでるから。
そうだね。いや、下さんってそういう人だったんですね、みたいな。
嫌なんだよ。まあ、俺はやってないですよ、
うん、知ってるよ
周りがね、
うん、
ほ
ん
と雨も降って冷たかったし
十数年前のことまだ起こってるんですね、うん、はい、はい、まあ、今にの最近のなんか新しいもの好きからのトピックさ以上ですけどね、
うん、
まあ、階段もあるけど、まあ、またそれはおいおい、
まあ、階段もやんないとね。
そうだね、全然やってないからね、うん、
この前あれですよ、プリキュアの
お
池袋でやってるイベントに行きましたよ。
なんで
なんで行っちゃいけないんですか。
いや別にいいけど、
僕が行っちゃいけないんですか、プリキュア。
いいよ、多様性を認める。
そう
でどうだったの。
いやだから義理の姪っ子たちとか連れてったんですけど、
うん、はいはい、
義理の姪っ子になるのかよくわかんない。でも、うん、妻の方の姪っ子か、
だから姪っ子いるんじゃないですか、
はい、普通の姪っ子か、
うん、姪っ子ね、
はい、うん、でまあやっぱりなんて言えばいいんだ、着ぐるみじゃないんだけどさ、
うん、
仮面かぶってなんかすごい嫌そうな顔してますけど、
わかるよ、気持ち悪いよね、
人形の頭かぶって、うん、
気持ち悪いよね。
今のご時世そういう発言やめた方がいいですよ。
分かる、多様性を認めるよ。
本当に炎上しますよ。
ダイバーシティカフェだよここは、うん、
でまあ着ぐるみじゃないんだよね。だからこうでも体は体そのままっていうよりはなんていうの、分厚いタイツみたいなのを着てる で大体男の人なんだよね実は、うんうんうん、背の低い男の人がもうすっごい嫌そうな顔して
る
んだけど、う
ん、そのなんかちょっと関係する話またずするね、
はいはい、とかを見てきて、まあそれは全然いいんですけど、
うん、
ただなんかね、まあ自分としては行くのが初めてだったんで何にも分かってなかったんですけど、実はその今年から大幅に刷新された革命が起こってたらしいんだよね、
そのイベントに。
そう、
うん、
イベントにね、
うん
うん、でみんなは、ね、プリキュアたちが踊ってるの で子供たちもたまにねちっちゃい子たちも踊ったりとかしてたりとかして、まあ、そういうのは、まあ、皆さん分かりますよねどういう感じかのがありつつ、他にもいろんな展示つっても結構しょぼいんだけどとかを見つつ、あとなんかスタンプラリーみたいなのもあったりするわけですよ、その会場内にね、
うん、
でただまあそれも冊子が一つ500円とかするからもったいないじゃないですか、スタンプラリーただするためだけに500円出すのも。だからまあ単純にそのスタンプをじろじろとめいっ子たちが見ていたのに一緒にボード立ってたら、
うん、
すいませんスタンプブック持ってますよって声が聞こえて
悪意悪意、はい、
ジジジ本当にこういう
声が聞こえて、あ、そうなのね、はい、
あれと思ったら、
うん、
あのね、まあ身体的特徴はあんまり揶揄するのは良くないんですけど、プリキュア見てないですか？
プリキュア、うん、一度見たこと
ない。プリキュア今やってるやつにカッパードさんっていう敵が出てくるんですよ、
はいはいはい、
カッパードっていう敵が、
はいはい、
大体多分妖怪をモチーフしてるね今の敵って。
なるほど、
ね、毎回多分コンセプト違うんだけど、うんうんうん、今回は天狗とか一つ目小僧とかで、カッパードさんはカッパ
をモチーフにした
すごいイケメンの敵なんだけど、
うんうんうん、
敵の一番なんかその幹部の偉いやつみたいな、
うんうんう
ん、なんだけど似てた。
あ、じゃあイケメンってことじゃん。
あ、どこが似てるかとは言わないけど、
その、ああ分かった、
あの、
う
ん、
そういうことね、はい、刺した。
で一瞬ホームレスかと思ったのね。
それはなぜ、
なぜかっていうと、
それはなぜ
か、あのすごいでっかい袋を4つぐらい抱えてるの、
うん、
首と肩と
ビニール袋
だから、あのイケアの袋みたいなのあるじゃん。イケアの袋じゃないんだけど、
はいはいはい、
あれレベルの袋を
4つぐらい、
うん、スーパーの袋じゃないよ。
わかるよ、あのよく犬入れたりとかしてるやつな、なんか外国でな。あ、まあいいや、とりあえずイケアの袋みたいな
やつ。さすがニューヨーク帰りっていうところアピールですか、
うん、
犬を入れてるんですか、
はい、
はい、その話はまた、そういう雑音入れるのやめてくれませんか。
分かったか、
こっちが話してんだ、
はい、それで
構成を考えながら、
それでそれで、
でそこにぎっしり全てのグッズが入ってるの。すべてってどういうことかありますか？プリキュア歴代のすべてのグッズが
持ち歩いてんの？
そう。
怖っ。
やべえなと思って。
うん。
スタンプラリーにブック持ってますよ。って言われて。あ、いいです。大丈夫ですよ。いや、別に、あの、もちろん好意として言ってくれてるんですけども。逆に言うと俺はそういう人好きだから、
うん、
いろいろ話は聞きたかったんだ、
うん、
だけどちょっとやっぱり小さい子を連れてるから、
そうだね、
あまりこっちから距離を縮めるわけにもいかない、親戚の子だしね、
はい、
はい、ちょっと僕にしてはあの冷たい態度を取ってしまって、まあ、非常に申し訳ないんですけど、
吉田さん変わったね、
ダイバーシティが、
ね、変わったね本当それ、
うん、でお前も小さい子連れて小さい女の子を連れて、
うん、
そういう人に気軽にコンタクトしてみろよ。
いや常識的だね、はい、はい、それで
分かんない、いや分かんない、絶対暴力的な感じじゃないんだけど、うん、分かんないじゃないですか、
う
ん、
まあね、
何か物くれるって言ってるからもらうわけにいかないじゃん。
いやそれはもらいたくないよ、そんな何もしてもらしてないのにさ、こっち
は何お前手に精液ついたものとかをそのままつけられると思ってんの？唾とかついたスタンプブックをそのまま渡されると思ってんの？
開かなかったりしてね、
うん、ペリペリってなってんの。やめてくれませんか、そういう差別、差別と偏見。
なんで全部俺にかぶせてくんの？みんな違ってみんないいんですよ。なんで全部俺にかぶせてくんの、
うん、で、まあ、でその人はなぜスタンプラリーのブックをうちらにくれようとしたと思いますか？
何人連れてたの、子供2人、
うん、
何歳と何歳？
それは関係ないです。ごめんなさい。それは一切関係ないです。その人の問題です。そのカッパードさんの。
一緒に回りたかったんでしょ
う。ああ、いやいや、そういうことじゃないです。
違うの？
ああ。
なんだろう。
いや、正解を言うと、
うん、
その人はいらなかったんですよ。
いらな
かった。一応買うんですよ、全部、多分。
はいはいはい。
プリキュア店に来たら。だけど、なぜかいらないのかっていうと、そのでっかい袋の中からゴソゴソゴソゴソって4次元ポケットみたいなのとか出してきて、すっごい分厚い聖書みたいな、ボロボロのノートブック。ノートブックって言っても本当に何百ページもあるようなやつよ。を出してきて、で、それにおもむろに開いて、スタンプを押していったの。で、チラッと見たら、多分歴代のプリキュアのスタンプが、を一冊にまとめてるんですよ。
すっごいね、それ。
すごいでしょ。
いやー、もう、それって。
だからいらないんですよ、スタンプラリーの。その、そこの薄っぺらいブックは。
呪物みたいなもんだよね、
そう。それ真っ黒い表紙で。
それは価値があるわ。
でしょ？だから俺も話聞きたかったんで、マジに。
面白い。
あの、フォローで言ってるわけじゃなくて、マジちょっとこの人と話したいなと思ったんだけど、さすがに姪っ子連れてると、まあ。
そうだね。
怒られちゃうからさ、その義理のお母さんとか。
ボコボコにされるよ。そこまでガチな大きなお友達は初めて見ただろうね。
で、その、会場とかの、そのさっきのね、ライブあるじゃん。歌って踊るダンスの終わった後も、本当にちらほらと大きいお友達はいたんですよ。そういう。でもっと、そこまでディープじゃない人たちだけど、がいて、で、握手とかあるわけですよ。握手の時とも、いちいち握手するたびに、まあ、5人いて、5人のプリキュアと握手できるんですけど、端から端まで握手するたびに、こう、頭をこう振りながら、ジャンプするんですよ。握手しながら。
なんで？
え、俺がその理由を知ってると思いますか？
いや、知ってんのかなと思って。
いや、知らない。逆になんで。
なんでなんだろう。
わかんないけど、頭を振りながら握手してジャンプするのを 5人続けていったりとかして、あ、やっぱいるんだって思いながら見たんですけど、まあ、それはまだ、レベルとしては雑魚の方でしたね。カッパードさんに比べたら。
カッパードがやばいんだ。
やばかったけど、で、そのカッパードさんが言ったんですけど、いや、もう、今回から、今回からですね、ショーを、我々が見ることはできなくなりまして。
え？どういうこと？大きなお友達排除。
そう。
かわいそう。
何かというと、確かに、あれ、いつの間にこの人たちいたんだろうって思ったんですよ。握手するときとかもね、
うんうん。
うちらが、子連れのうちらが見てるときは、周りバーって結構すごいたくさん人数で囲んでるんですよ。確かにいなかったんですよ。大きいお友達が。今年から排除されるようになっちゃったらしくて。
それは、その、建前としては何ていう言い方になってるんだろうか。
いや、でも俺もそれを、この前初めて知ったんで、よく分かってないんですけど、で、どう思ったか家帰って調べてみたら、大友、排除ってなって。あ、大友って大きなお友達
みたいな。大友。小道寺みたいな、ね。
で、それはやっぱりなぜかというと、ね、うち、内野席と外野席みたいなのがあって、内野席っていうのはその、フェンスっていうか、フェンスってことじゃないんだけど、舞台、青山円形劇場みたいなところを囲む観客席みたいなで、普通に座ってみて、で、外野席を大友の大きなお友達が囲むっていうのが、例年のスタイルだったらしいんだ
よ。
さすがに内野席は大友行けないわけよ。ぎゅうぎゅうだからね、満員電車で、みんな肩寄せ合っているから、俺はいいと思うよ。俺はダイバーシティでいいと思うけど、全然、ちっちゃい女の子たちと密着しててもいいと思うよ。大きなお友達はね。だけど、親は心配だから。あ、でも親が心配っていうのも差別かな。
そうだね。差別だね。
だけど、内野席は元々ダメだったんだけど、外野席もダメだったの。
うんうんうん、
このご時世に反して。でだから、肩車して見れるようになったし。
なるほどね。
そう。前までは、外野席はやっぱり、大友で囲まれてたから、で、風景が一新されたみたいなネットの記事が出てたのね。
でも、
で、そういう感じで、だから今年からダメになりましてですね。
その喋り方やめない
。喋り方は逆です。逆にちょっとイケメンにしてます。イケボにしてます。
あ、そう
もっとやばかったです。
実際どんな感じだったのじゃあ
やってみて。いや、実際ちょっとやると本当に僕は炎上です、
ね。僕が
差別野郎に。
そうだね。もう手遅れだよ。
ハッシュタグ、大友 MeToo になって
ます、ね。大友 MeToo。そうね。激しいなでもやっぱ、その世界はな
プリキュアはどうなんでしょうね。だから、自分ももう、実は、プリキュア文化に触れてなくて、今年からなんで、よく分かってないんですけど。
ウルトラマンみたいなもんでしょ？
ね、
子供も大人も夢中になる ウルトラマンとか仮面ライダーみたいなもんでしょ。
あ、それディスる意味で言ってるんですか。
いやいや、
このご時世、
いや、いい意味で言ってる。
ウルトラマンとか仮面ライダー
の、あ、違う違う、
あんな子供じみたものを大人が見るってどういうことなんですか。あ、
全然違う。
張本勲かあなたしかいませんよ。
いやいやいやいや、そんなこと言わない。俺はむしろそっちは肯定派。
いやいや、その
肯定派、
はいはい、
だしプリキュアって俺も全然触れてないけどさ、だってもう歴史長いんでしょ、結構。
15年ぐらいですよね。
でしょ？って考えたらもうね、ある意味、仮面ライダーみたいなもんだよね。
仮面ライダーもっと古いからね。
そう。だから、
プリキュア。ってことは本当浅いんだよな。よくそこまで薄っぺらいセリフを。
言えたもん
な。頑張っても吐けないよね。尊敬するわ。
ありがとう。
え、で、
え、
その大友つながりで何か話すことがあるって言ったじゃん。
あ、そのさ、あのお面とこう、
ああ、はいはい、
全身タイツみたいなやつさ、
はいはい、
あれだから意外とやってる人いるよね、趣味でね。
あ、もちろんいますよ。それも昔からいますよ。
あれってなんていう文化なの。なんかこの間飲み屋でね、
うん、
すっごい悲惨な事件がこの間ね、京都のアニメーションのやつだったじゃないですか、はいはいはい、でそれなんか飲み屋でたまたま一緒になった人たちがすごいもう鎮痛なお持ちですごいその話をしてたのよ、なんか、
はい、
で隣になったお兄さんもずっとその話をしてたからです、ね、やばいっすよねみたいな話して、でその話終わったので、いろいろなんかみんな趣味の話してて、でまあこっちの人はカメラ撮ってですねとか、こっちの人は何々してですねみたいな話の中でなんか急に入ってきた人がいて、
うん、
さっきまで話に入ってなかったのね、入ってきた人がこれ私ですっつって見せてきたのがそのプリキュアだと思うんだけど、多分、うん、プリキュアのさ、それを
キュア何
わかんない、もう全然わかんない。
何色ですか。
なんかマスクメロンみたいな
何マスクメロンみたいなプリキュア、緑ってこと。
緑な、
キュアミルキーかな
かな、わかんないけど、はい、で
宇宙人です。
あ、そうなんだ、
うん、
でこれ私です
って、私だルンって言わなかった。
ああ、言わなかったけど、ちょっと、
ルンって語尾なんですよ。
ちょっとキャピッとしてた、言い方が。
はい、
これ私ですって、なんか言う方が、
はい。
で、それは別にそれでいいんだけど、
はい、
なんか全然話の文脈、しかも、なんかみんなすごい、なんか結構さ、
うん、
なんか、鎮痛なお持ちでさ、なんかこう、明るくしようぜ、みたいな。
うん、
まあ、だから、明るくする分にはいいのか。わかんないけど。
そう思って、明るくしようと思って、やってくれたの。だけど
さっきの話となんかつながっちゃ
った。クソゲロータだから空気読めてなかったって話ですか。
いや、そんなことは言いませんけども。あれ、でも、やっぱり本人になりきれるんだろうね、きっとね。
うん、
キャラクターに。それはコスプレとはまた違う何かだなと。
コスプレとは違います。
違うよね。
うん、まあ、男の人がやる場合はやっぱり多いですよね。それは元々の本物って言い方もあるけど、ショーの場合も、それは別に趣味とかいう話じゃなくて、必要に迫られて、やっぱ男の人の方が、まあ、圧倒的にその、ショーアクターとして多いっていうのもあるだろうし、スタミナとかもあるからとかもあるかもしれないけど、男の人がやる場合が多いけど、まずそこから始まってるんでしょ、多分。
うん、
この文化はね。まずその、ビジネスの話から始まって、はいはいはいはい、で、そこから、それの、を趣味としてやる人たち。がいて、でかつそれはコスプレだとやっぱりまあ男が女のキャラやるっていうのは身体的にまあそれこそすごい女っぽい人だったらできるけど、じゃあごつい人ができるのかっていう話で、でも男性ホルモンの多いごつい感じの見た目の話ですよ。見た目的な、でも それじゃ見た目、精神的にはやりたいんだけど見た目的にっていう話の時に、完全にマスクをかぶる半分着ぐるみじゃないですか。半分着ぐるみの場合はそれができるっていうことでしょ、多分、
うんうん、
だから男の人が多いんじゃないですか。逆に女の人でプリキュアコスプレやりたいんだったら普通にコスプレできちゃうじゃん。
そうだね、うん、いやでもまだちょっと触れられてない文化だし、なんか
結構触れられてるよ。
あ、なんか俺が触れてない文化だし、うんうん、へえと思ってね、その話をさっき聞いた時に思い出しましたね。
本当ダルビッシュに怒られるよあんた。本当張本勲っぽいよな。
張本勲って知らないんだけど。
あ、そうだ。やべえ、ダメだこれ。どの文化にも触れてない感じですね。
そうですね。
はい、わかりました。
はい、
すいません、僕は悪かったです。
いえ。
あなたという多様性を認めます。
あ、ありがとう。
はい、
認められた。
はい。 じゃあ最近はあんまりバーとか飲み屋とか行ってないんですか？歌舞伎のバーとかね。あ、稲井さんですよね。歌舞伎町のこと歌舞伎って言うんで。
まあ俺だけかじゃないよ。
はい、はい、そうですね。
え、本当みんな行って
る、うん、分かってる、うん。いいよいいよ、そこは。うんうん、頑張らなくて。歌舞伎のバーとか行ってないですか？
行ってる行ってる。あのね、最近ゴールデン街よく行ってるかな。
ああ。
ゴールデン街に、あの、早い時間から行くのが最近すごい好きで。
え？昼間とかってこと？
まあ、休みの日の昼間とかね。
はい。
24時間空いてる店がいくつかあるんですよね。
へえ、そうなんですか。
そう。まあ、24時間空いてる店って多分、歌舞伎の方とかもね、たくさんあると思うんだけど。
はい。はい。そうですね。あと、最近あれですよね、路上で飲んでる外人が多いですよね。
へえ、俺見たことないよ、それ。
あ、いや、多分それ早い時間行ってるからですよ。
あ、ほ
んと？遅い時間行くと外国の人たちが、路上で飲んでるんですよ。
場所はどこら辺で？
だからね、ゴールデン街、ゴールドの。
ゴールドとは言わない。
ゴールドとは言わないんですか？
言わないじゃないですか。
あ、すいません。ゴールドの、暗渠になった道あるじゃん。遊歩道の。
うん、うん。
あっちの方の入り口。
はいはいはいはい。
だから、吉本の反対側。
はいはいはい。
のところの、に、座って、ストロングゼロ、めちゃめちゃ飲んでますよね。
で、それのせいか、はい、ほら。池津岩石みたいなのって京都とかにあるじゃないですか、はい、それに近いものがめっちゃ作られ始めてて、
あ、座っちゃいけない、
ね、座れないように、
まあ、池津石っていうかホームレス用のあれみたいなもんね。
あのボルダリングのあのブロックはそのまま埋め込んである、はいはい、今それのせいなんだね。
あ、出てるんだね。そう、まあ、それね、ちょっと前からそれめちゃめちゃ外国の人が座って飲んでますから。
あ、知らなかった。だからなんだ。
でめちゃめちゃ青缶とかしてるからね。
嘘だろ。
俺は生で見たことないけど、別にあんまり日常的に通らないから。
あの遊歩道で、
うん、知り合いの人とか、さすがに朝方とかだけどね、4時とか。
やば。
それこそ裏物ジャパンの銭湯さんとかに聞くとあそこら辺でめちゃめちゃ青缶してますよ。
繁華街で人がいっぱい通るってこと知らないでやっちゃった
の
かな。
まあ、それはごく一部の人だろうけど、うん、で、ただ路上飲みはめちゃめちゃしてますね。
そっかそっか。
多分これは自分の推測仮説ですけど、ほら、特に白人、欧米の人が多いんですよ。で、そこら辺って、アメリカ、ヨーロッパって、路上で飲んじゃダメじゃん。
確かに。ダメ。
でしょ？法律的に。
捕まる国もある。
まあ、あとは、その州によっても違うだろうけど、
うん、
だから、なんかこう、せっかく日本に来たから、風物詩やん、なんて言った？せっかく日本に来たからの、体験の一つとして
外
飲みやってんのかなって気もするんですよね。
面白いじゃない。
うん。だけどまあ多少迷惑は迷惑ですからね。あんな狭いところですげえぎゅうぎゅうになって外飲んでるし、でじゃあゴールデン街じゃなくていいじゃんって思うんですけど。
そうだね、もっといい場所あるだろうけど、まあ、あの辺に最後流れ着いて、外国の人さ、やっぱ文化としてどうなのか分かんないけど、チャージありっていうのになるとみんな出てちゃうんだよね。
うん
うん、だからそれでまあじゃあコンビニで買って飲むでってなって、あそこら辺飲んじゃうのかもね。
うん、うん、まあまあそれをちょっと最近の観察として一つスケッチとして話したんですけど、で24時間空いてる店っていうのは
いくつかあって、でまあいくつか行ったんですよ。でやっぱ面白いなと思うのは、こっちはさ休みの日でとかあるわけじゃないですか、うん、だけどなんかもう普段からね、平日からもう24時間やってるわけですよ、
うん、
木曜日の昼からいますって人が土曜日の昼にいたりするんだよ。
それは別に耐久レースとしてずっといるわけではなく、
なんかそういういじめとか耐久レースとかではなく、好き好んでそこにいるらしいのね、うん、で普通にお店の人とかは、いやでももうそろそろ匂うからさって、
だからごめんなさい、好き好んでるかいじめかどうかって話をしてんじゃなくて、本当に78時間いるのか、それとも1回帰ってまた来てるのか。
家に帰ってないの
っていうことだよね。
そう、うん、その辺でずっと飲み歩いてるの、はい、あそこの200何十店舗あるゴールデンがずっと飲み歩いてるっていうね、はい、いやーなかなかだなと思って、
うん、
そうで、まあそんなのまあ序の口よね。でもやっぱゴールデン街って俺あんま詳しくないし、今も、うん、そんなになんか検出ってわけじゃないんだけど、なんかこれっていうハマる店はまだ別に今もないから、そんなに好き好んで頻繁に行くわけじゃないんだけど、うん、やっぱいる人たちはここ独特のやっぱ空気感持ってる人多いなと。だって昔で言うとあれでしょ、あそこら辺で俺はあんま分かんないけどさ、やっぱそういう何物書きの先生だったりとかさ、出版業界とか、
まあまあ、テレビ
とかね。
テレビあんまりいないのかな。まあまあでも出版が多いのかな。 を買ったのかな、うん、昔はね、
うん、そうそうそうそう、だからそういう感じかなと思ったけど、やっぱまあいろいろピンキリだよね。なんか
もちろん今はあんまりないでしょ
多分ね、
うん、外国の人はめちゃくちゃ多くなってるし、
うん、
特にオーストラリア人ねとかはすごい多いし、
なんか漫画家先生とかで言うと、
漫画家はあそこら辺行かないでしょあんまり。
それがね、
うん、
俺とかがドンピシャで好きなような、
はい、
漫画家の先生が結構出入りしてて、それを聞いた時に、え、この店来るんすかみたいな、
うん、
めっちゃ痛いみたいな、そういう漫画家先生が切ったりとかする、
うん、
そう歌舞伎町とかに縁がありそうな漫画家の先生たちね、うんうん、でまあそれで行くんだけど、やっぱお客さんがやっぱ面白いね。なんか見てて、さっきのそのなんだ、着ぐるみの話もそこのねゴールデン街の某お店なんだけど、
でも実際どこ行ってるんですか。
店名はちょっと言わないときますけど。あ、
なんでその今井さん目当てに集まったら困るから。
いやそうじゃなくて、やっぱプライベートでみんなほら来てらっしゃるのをさ、俺がなんか変なね、やべえやつらみたいな感じで行ったってなっちゃったら嫌だからさ。
はい、
うん、
なるほどね、はい、吉本のあたりってことですか。
あ、そうですそうです。だから吉本のまさにあのね闇営業のわーわーわーわーやってる時に、うん、あそこら辺よく行ってたんで、もう報道の人たちがすごかったですね。花園神社
の闇営業のなんか宮迫さんだったり加藤さんだったりの、
そうそうそう、今日松本さんが来ますみたいな日にちょうど、
まあ、ものすごいあの宇後の竹の子のごとくなったでしょうね。あそこと、あとあれだよね、あの地下鉄の出口の A5?A1 だったっけ、
あっちのだから
反対側の
方、はいはい、わかるよ、うん、
ね、
もう
そう、あそこよく水曜日のダウンタウンであそこからの風景を映ってますよね。
吉本の近くだから ね、 本当にね、
そうそうそう、
一番近いところね、うん、うん、そうそうそう、
花園神社の脇の地下鉄の入り口ね、
そう
リムネさんそれを見ながらニヤニヤしたわけですね。やったーって。
なんで
宮迫が消えたっつって。
いやそんなもんない。
お名前、関東風爆発像、
いきなり
30代男性の方、お便り来てます。吉田会長、ウィキペディアデビューおめでとうございます。朝、ウィキペディア。
ウィキペディアに吉田ゆうきの項目あるの？
あるらしいです。今、山根、ちょっとごめんなさい、うん、それ。話をそらさないでください。
はい。
今にさ、
はい。
自分に都合が悪いからって話をそらさないでください。
自分の都合悪くない。何？
あと、日めくり階段買いました。その中で僕は K 君から聞いた吹奏楽部の階段も採用されて、いたことに驚きと性的興奮を覚えました。ありがとうございます。うん、あ、使わせていただきました。ありがとうございます。はい、ところで最近吉本興業雨上がり消したい宮迫博之さんが何かとあれしてますが、今井さん、
え、
今どんな気持ちですか。
何、
ほっとしていませんか。トウモロコシの会には一切の興味もなく、ひたすら闇営業を繰り返しているだけの今井さんとは違い、僕は怖くないよ何週もリピートして聞いている僕らヘビーリスナーは気づいていますよ。少し前、僕はかつて今井さんがラジオで語った飛行機乗りの日常という実は陰謀談について、宮迫博之さんがひとし松本のゾッとする話でしていた話をパクったんじゃないんですかと糾弾したことがあります。
覚えてるよ。
覚えてますよね、
うん、
関東風バカ鈴尾くん、
うん
ですよね、うん、あれはだから飛行機乗りですが UFO をよく見てるっていう話を宮迫さんがゾッとする話で話してたのを今井さんはパクって話したって話ですよね。
っていうことになってるね。
え、じゃ違うんですか。
違うもん、だと聞いた話だもん。
宮迫さんがテレビで話してるのを聞いた話ってこと。
いえ、
何、
飲み屋で聞いた話だって言ってんだよ。
飲み屋で、ほう、歌舞伎の、
歌舞伎の。
まあ、ただ一応言っとくと、ゾッとする話で宮迫さんが話した方が時系列的な先なんですけどね。
そうなんだね。
はい。ただそれに関しても別にそんな関係ねえって言ってましたけどね。小島よしおっぽく。言っててましたよね。
言っててました。
はい。それに対する今井さんの釈明を改めて聞き直し、あ、また聞いてくれたらね、あの回をね。
うん。
違和感を覚えました。
なんで？
その釈明の中でトカゲは、多分これ今井さんのことでしょうね。
ひどくない？それ。トカゲってひどいだろ。
トカゲ顔してるから、トカゲですね。トカゲは、テレビで聞いた話なんかパクるかや、ウケると思って言ってんの、なめんなくせなみくじ、包茎小僧は。
そんなこと言ってない
よ。などと息巻いていました。しかしその直後、奴は吉田会長から、バーで直接会ったんですか？その飛行機乗りの人とは。と詰め寄られ、うん。 うん、と確実に明確に答えました。
うん、
うん、これは覚えてますよね。
うん、
さてここでヘビーリスナーの皆さんどうでしょう。第174回2013年ももう終わりだね前半タイトルですね、の、あの、後半部分。飛行機乗りの日常、パートにて、カナヘビは、これ今井さんのことですね。
うん。
かっこカナヘビの出張先の、大阪のバーのマスターが飲んでいる時に、隣にいた人の話として話されていますよね。もう一回言いますよ。今井さんが出張した時の大阪の、バーのマスターから聞いたんでしょ、今井さんは。で、そのバーのマスターが飲んでた時に、どっかの店で飲んだ時に、隣にいた人に、その大阪のバーのマスターが聞いた話として、第174回のラジオで話されていますよね。
うん、
あれれかっこ笑い。僕は告発した当時、単に、宮迫の話と被ってねという軽い気持ちでお便りしたら、必要以上にぶち切れて、俺がバーで直接聞いた話ボケなどと言い張ってましたが、また改めて当時のラジオ聞いてみたら、大阪に行って飲んだバーのマスターから聞いた話なんですけどね。大阪に行って飲んだバーのマスターから聞いた話なんだけどね。と言ってます。裁判長、僕からは以上です。皆さん、この矛盾、わかりますか？広東風爆発像。
どういうこと？
え？
どういうこと？言ってるのがわかんないんだけど。バーで聞いた話っていうのが違うって話？
どういうことですか？え？いやいや、だから、今井さんが直接聞いたって言ってんだけど、
うん、
直接聞いてないじゃないですか。バーのマスターが聞いた話でしょ。
うん。
うん。
ん？
だから、
うん、
結局嘘なんでしょってこと。
あ、その場で。嘘だって言いたいの。で、俺がそのテレビを見て、うん、何この話めっちゃ怖いじゃん、面白いっつって、うん。俺の話として話そうって俺が思ったってこと、
うん、で、まあ、そう、素直にそう言えばいいのに、なんか変なディテールを嘘で取ってつけたから、その後の173回の時と、この感動風爆発動君が告発した時の時で、どうやって聞いたかの背景が、とっちらかってるって、いうことですね。
で、それで何をしたい
の？いやいや、だから説明してくださいよ。嘘なんでしょ？
嘘というのは？
え？
嘘というのは、俺が、その、なんだっけ、その番組名。
知ってるくせに。
いや、
知らない。いやいや、何ですか？
え、その番組を見て、
ひとし松本のゾッとする話
を聞いて、よし、このネタを俺のネタとして使うぞって言って、喋ってるくせに、なんかバーで聞いただの、
そうそうそう、
バーでまた聞きしただの言ってっていう話。
初めはまた聞きしたって言
う
んですよ、
うん。
よく嘘つきにある、よくあるパターンで、初め結構練った。背景を練って話してしまったためにその次でその練ったことを忘れてしまって直接聞いたっていうことにすり替わっちゃったんですけどね。
それで嘘だっていうの？
いや、もし違うら釈明してください
よ。違います。
何ですか？何ですか？
ただ、正直に言うと、
うん、
結構やっぱ記憶が曖昧なところある。
はあ、
最初に聞いた時とその後話した時とだと何年も多分経ってるでしょ、時間が、うん、だから正直今の時点でどっちだったのって言われてもごめん、分からん。例えば今日とかも階段とかを取材してきたやつを喋ろうと思ってるけど、
うん、
5年後にでどっちだったのって言われても多分それ分かんないわ。別に記述しておなんか残してるわけじゃないからね。何々は言ったこうみたいな、何月何日何時間違いないなみたいな、そんなことはやってないから分かりません。
あら、まあ、いけしゃーしゃーと、よくもこの子は恐ろしいね。
だってそんな人間の記憶なんて曖昧なもんでしょ。
今井さん、宮迫が消えた時によっしゃってガッツポーズしてたのはみんな分かってるんですよ。
俺が？
そう。
なんで？
だって宮迫さんが消えたら、
うん、
もう今井さんがパクったことがうやむやになるじゃないですか。党のパクリ元が消えて、で、宮迫さんが消えて、よっしゃってガッツポーズしたくせに、宮迫さんの謝罪会見と比べて、あなたの今の謝罪何ですか？
そろそろ。
いけしゃーしゃーと、よくもまあ、恐ろしい。いい加減しろ、この子は。
お前らいい加減しろよ、そろそろ。本当に。
何ですか、お前らって。
え、それ、さすがにその話とこの話を一緒に混同するのはどうなんですか？人としてどうなんですか？ね、社会的に制裁をさ、
すり替えた。
受けてる、宮迫さん。ね。
宮迫さんのこと僕ディスってますよ。宮迫さんのこと
むしろ。いや、宮迫さん被害者ですよ。
被害者だっつってんの
よ。俺がパクったから？
そう。なんで宮迫さんを僕は傷つけてるみたいな話にすり替えない
で、はい、じゃあもういいよ。パクったでいいよ、パクったで。はい、パクった、パクった。それでいいんじゃないの？お前の中ではな。
認めたってことですね。
あ、どっちでもいいよ。
はい。PS。過去読まないでくださいって書いてあるんですけど、読みますね。完全にやってしまいました。以上の内容を、今僕が読んだ内容ですね。今井さんの球団の内容を、まあ、なんか、ここは隠してやるか。まあ、とある2チャンネルじゃない、掲示板、ネットの掲示板の地元の末に、誤って投稿してしまいました。
今井にがパクってるって話を。
そう、そう。
今井になんか誰も知らねえよ。大丈夫だよ、そ
んな。いや、だからこれは、わざとじゃないんだよ。
うん。
この、トウモコシの会のメールフォームにコピーするつもりで多分。
投稿しちゃったんだね。
そう、これはまあ、某地方都市の発展場情報っていう。すれに。
ひどい。今にはまあ、今にエスケって実名出てるんでしょ？
これ、読んじゃダメだったのかな？
うん。
なんでかっていうと、ほら、なんか彼女にバレちゃったんでしょ？ラジオに投稿してることは。それですげえ怒られたんだっけ？
そんな、段取り、あったっけ？そんなくだりが。
今井さんは、僕は怖くないヘビーリスナーの皆さんと違って、このラジオ一切聞いてないから分からないかもしれない
ですけど。ごめんね、聞いてない。
でもめちゃめちゃ面白かったから読んじゃった。
うん。
ごめんね。
いや、でも、ちょっと気をつけますね、なんか。その、記憶、曖昧だって言われたら、本当にごめんね、本当に曖昧なんだわ。だけど、ダメだよね。ちゃんと発表するんだったら、ソースどことか、何時何分、いつ頃とか。地球が何回回ったらみたいな話も全部これから傷つけるようにするわ。
何その言い方？
何？
なんだその言い方は？
え？
宮迫さんを見習えよ。
何？
宮迫さんだってお前が消したんじゃない？
消してね。
手を回して。お前が手を回して自分がパクられたことを喋らないたびに、あれ宮迫さん何か隠してると思ったんだよ、あの謝罪会見。
うん。
本当は、本当にあの謝罪会見に言いたかったのは、今井さんに自分の言った会談をパクられて悔しかったです！思ってたんだ
ね、違う人になってるでしょ。
まあザブングルつながり。
いや、なんかこんなに攻撃されるとちょっとへこむな。もうやだ。
じゃあ
悲しい。
パクるのはやめような。
うるせえ。
あとね、読んでなかったメールがあったんですよ。
はいはい。
プチケイさんのメール。6月に送られてきたんだけど、この前のラジオで読むの忘れて。
うん、
全く文脈と関係ないんですけど、読みますね。
はい。
プチ K、吉田会長、菅さん、吉田会長、菅須さん、こにゃこにゃちは、我が名はプチ K、プロ吉外のプチ K、こないだ、ちく姫様が言っていた、ちく姫様の旦那さんが私の家を突き止めたという話ですが、全く逆です。要約して言うと、正月に実家に帰った時、謎の声に導かれて自動車で向かった先が旦那さんの家だったんです。まあ、どっちでもいいんだけどね。で、その話のその後ということで進めさせていただきます。タイトル。そして奴は帰ってきた。それは去年の7月、私は妻に金沢駅に送ってもらい、新幹線で東京に向かいました。上野のサウナカプセルホテルを予約していたので、そこに向かいました。チェックインが終了し、ガウンに着替えてサウナに向かいました。中に入ると妙な視線を感じました。ジロジロを全員から見られていました。私はやばい空気を感じて即座にそこから出ました。自分のカプセルに向かう途中に仮眠室がありました。何やら張り紙が貼っていました。わいせつ行為禁止。ここって発展場。怖えー。 発展待つのはですね、季節して。
本当だね、繋がってたね。
今さら違うホテル探すも面倒なので仕方ないと割り切りました。そして着替えて山手線に乗り込み、新大久保へ向かいました。新大久保に着くと一路ロフトプラスワンに向かいました。なぜ新宿ではなく新大久保で降りたかというと、新宿だと歌舞伎町を取らなければいけないからです。歌舞伎町は怖いので近づきたくなかったからです。これ別に、ロフトプラスワンって歌舞伎町の真ん中にあるから、どっちから行っても同じだと思いますけどね。
うん、
ね。北から行こうと南から行こうと。そしてプラスワンにつき場所取りをしました。そして奇談ラジオのイベントが開始されました。A さん、小林さん、重森さん、筑姫様が登場し、会場は盛り上がりました。かっこ略。まあ、何かを略してるんですけど、無事イベントが終了し、打ち上げ会場に向かいした。席に着くと、私の前は重森さんでした。そして自己紹介が始まり、私の場となり、新幹線で金沢から来たプチ系だと名乗ると、周りはざわとし、重森さんは落ち込んだような表情になりました。
なんで落ち込む？
私は単刀直入に重森さんに質問しました。〇〇町のあの家って、重森さんの家ですかと。重森さんは私に言いました。その親戚の家でも昔隣には今は壊してないけど実家があったんだと言いました。そう、奇談ラジオで語っていた小学校の頃、小学校から帰ると両親が共働きのためいつもばあちゃんとテレビを見てて、かっこ必殺シリーズ、両親の帰宅を待ってた家ですと答えました。私はビンゴと心の中でつぶやきました。隣の席はワビシンさんでした。ワビシンさんはプルームテックを吸っていました。私は物欲しそうに、いいなそれと言うと、新品のプルームテックをプレゼントしてくれました。ちょうど予備のやつ買ったからあげるよとのことです。そして12時になりました。いかんそろそろホテルに戻らないと思いましたが、やはり発展場に戻るのは怖いので、そのままいました。打ち上げが無事終了し、他の人にどうやって帰るのと聞くと、一人、漫画喫茶というので、お願いですから、一人じゃ怖いので連れて行ってください、と言いました。その人は、お安いご用、と答えて漫画喫茶に着きました。そして5時間パックで入場し、そして朝5時に起きて、始発でホテルに向かいました。ホテルに入り、自分のカプセルで泥のように眠る8時に起きて、金沢に帰宅しました。以上、そして奴は帰ってきたの終了です。PS、闇の血脈は随時制作中です。短いシーズンで終わる予定です。というか、闇の血脈っていう シーズン
があるのね。
の制作発表だったみたいですね。
あ、はい、発表会だ、これ。
はい、うん、どういうことですか。
え、何がですか。今の話
ですか。はい、どういうことですか。
え、どういうこと。
意味わかった。
いや、最初に言ってた
何が起きてたことは分かんない。
いや、そうそう、分かったけど、最
初になんでこのメールを送るのかっていう意味が。
あと、なんだっけ、その、え、住んでる場所を突き止められたのが逆ですってのはどこ行っちゃったの。
わかんない。
わかんないよね。
あと読んでて思ったんだけど、この名前出してよかったのかな。
わかんない。ダメなんじゃない。
でもプチ K がいいって言うから、
まあ、
プチ K が書いたからそのまま読むしかないじゃないですか。
実際どうだったのかを本人たちに聞けばいいんじゃないの。
いや、実際だったからいいとして、これって読みようによっては筑姫さんの旦那さんはこの重森さんって人でってことでしょ。
ってこと
に名前出していいのかな。まあいっか。
ダメなんじゃないの。大丈夫なの。いや、一応確認したら。
でもこれ取って出して
公開したらいけないから、めんどくさいかもしれないけどさ、読んじゃったんだからさ、うん、それは
分かりました。はい、
うん、
確認しないで、うん、一応言われたら直します、
うん、直します。
はい、
はい、